こんにちは、たのくらキャスト、
ウィリーです。
タミオです。この番組は楽しく暮らすをテーマに、40代男子ウィリーとタミオが雑談するだけの内容でお送りします。
雑談だけ？
雑談だけです。たまにいいことも言うかもしれません。
どうぞ。
はい、おはようございます。
あ、おはようございます。
あ、じゃないよ。何ですかそれ
は。いや、おはようございますだなと思って。
おはようございますじゃないんですか。
そうでね。そうですね。はい。始まりの挨拶、おはようございますですね。
なんか、たどしくない？
いや、もう台湾行こうと思って、ちょっといろいろ考えてて。
あ、そうなの？いつ出んの？
今晩の10時。
なんで行くの？
リハビリ。
何の？
海外旅行の。
え？海外、そもそも海外旅行でそんなしてる人だった？
うん、そこそこしてるよ。一人旅とかフラッと行く人よ。
あ、そうなんだ。
うん。
え、通算でどのぐらい行ってたことある？
通算は1ヶ月ぐらい。
あ、違う。何回ぐらい？
10回ぐらいじゃない？
え、じゃあ、そんなリハビリでもなくない
？あ、そう？
うん。
というと？
え、なんかその、むっちゃ行ってたらリハビリっぽいけどさ。
ああ、単純に、リハビリが10回を10回に戻すっていうよりも、このままだってこといかなくなっちゃうから、それをなんか復活させようっていう、そういう感じ。
あ、そうなんだ。最後に行ったのはいつの？
最後に行ったのは、それこそ奥さんとの台湾だ。
何年前の話？
5年ぐらい？ん？ 4 年ぐらい前だね。
あ、そうなの？そんな前でもないじゃん。じゃあコロナの前だってぐらい。
コロナの前だってぐらい。コロナの前で行って、で、その2年前ぐらいに、あそこに行った。なんだっけ。ベトナムに一人旅したとか、そんな感じ。2年に1回ぐらいは行こうか。1年に1回できたら行きたいな、ぐらいなトーンだった。
そうなんだ。あんま全然そんなイメージない。4年前とかだったら、田之倉も始まってその話。
田之倉始まるちょい前ぐらいにギリ行ったんじゃないかな、多分。
なるほど。その言ってたことですら知らないぐらいでしょ、俺が。だから、
あ、話題にそうだね。してないね。
19年、20年か。あれ？いつ始めたの？
クリシンが19年だから、そうそうそう、2018とかに行ったんじゃないかな、多分。
ん？あ、じゃあ19年は行ってないんだ。
19年は行ってない。19年行ってない。
あ、なるほど。じゃあ5年なんじゃ。
うん。その1年の差はもう分かんないわ。
なるほど。でもまあ、話題に現れないから知らない。
しないね。しなかったね。そういえばね。
うん。だから、こう、ライブ行ったことないです。僕、入沢ですの人だからさ。
はいはい。
海外旅行もそんなに行ってない人ですっていうイメージが強いけど。国内旅行はよく行くわっていうイメージはあるけど。
はいはい。
でも最近キャンプ率ももう下がったじゃん。
キャンプは下がったね。
で言うと、キャンプの人という感じでもない。で、国内旅行はまあって感じなのかなっていうぐらいだけどさ。
うん。
まあ、海外に行ったことがないってことはさすがにないとは思うけどさ。
はいはい。
その海外旅行に行く人っていうイメージはあんまないな。
あれだね。多分、タミーに伝えてるとしたら、あの、ハタカエルのメールマガジンをやってるときに、あの、なんだっけ、フィリピン留学1ヶ月行ってました、みたいなことを発信してたのが、あれ何年前だ？ 5、6、それも6、7年前か。
でもそれ、わかんない。もう全然記憶にないし。
8年前だ、8年前だ。孫が生まれるときだ。
それはその、文章中に今、こんなことがあってみたいな、その、現地情報とか盛り込んでた。
うん、現地情報盛り込んでた。
あ、そうなんだ。
フィリピン特集1ヶ月行ってきたんで、1週間ぐらい発信しますとかってやってた。
でもそれ2016とか、そんなに話してないぐらいの頃でしょ？多分。
一応メルマガに入ってたぐらいな感じだと思う。サブ書でみたいな。あ、経営企画メルマガだったからなんか、そうだね。
うん。年数回ぐらい、こう話すレベルぐらいだから、なんか、俺の、あの、入沢康之なる人物への興味関心度のアンテナの問題もあるな。だから発信者側の、あれと、受信側のあれが合ってないんだな。だから、 もう入澤さんにこうあんまり海外っていうものをあんま思わないし、
うんうん、
なんかライブはもともとまあイメージもないしね、
うん、
あれですね。まあいいや。じゃあさておき、今日話題はですね、まあそんな入澤さんにまたなんか、
まあ、
これ知ってるという話を投げかけるけど、
はいはい、
入澤さん最近あれなんですよ、世間では巷ではね、
うん、
とあるドラマが話題なんですけど、ご存知ですか？
終わるドラマなんだろうな。多分ご存知じゃないと思うけど。
勘で言ってみて。
離婚しないようになんか頑張ってるドラマがあるっていうのは聞いたことある。
嘘。いや、
逆に
じゃあ
ドラ
逆
マ。
にその情報は何から入る？
ネットニュースで流し見
あ、
し
ネ
た
ッ
ぐらい
ト
な。
ニュースか。なるほど。
ドラマっていうかそうだね。ドラマって今何時にやってるかわかんないけど、9時から22時ぐらい？ 9 時から、ん？21時から23時ぐらいにドラマってやってんの？
いや、まあ、かつて変わってないんじゃない？ドラマのサイクルで言うと。
その時間に、そうだね。あんまテレビ見てることないからわかんないな。
でも時代間で言うと、もうドラマリアルタイムで見る人たちの数なんてたかが知れていて、
うん。
みんな TVer に移行したから、
TVer。
TVer 内視聴率という指標がテ
る
レ
ん
ビ
だ。
局内でも作られるぐらいで、でもするって言うと、もうもはやだよね、みたいな。視聴率っていう話。で、むしろ TVer の方が視聴回数はクリアに数字で出るから、
そうだね。
視聴率という謎システムでサンプル統計の推測みたいな世界よりも、ターゲットにちゃんとリーチしてて、ほにゃららみたいな話は、ネットの方がデータ取りやすいから、TVer の方がテレビ的にはいいって話はある。
でもあれじゃないの、ログが逆に取れるがゆえに視聴率何パーだったらばこのお金だったのにとかっていうのがさ、結構多分率っていうのも変だし、視聴時間の方が多分本当はスポンサー的には気にしてる指標だよきっとね。結構長く見てくんないと、そもそも見てくる CM とかっていかなかったりするからさ、視聴率ってちょっとどこまで厳密にカウントしてるかわかんないけどさ、見た見ないっていくと一瞬5分だけ見たとかってあんまり視聴としてのカウントとして弱いかもしれないけど、言うように TVer は時間もわかるし、多分ここ変な早送りしてるもわかるし、属性もわかったりするし、なんか結構そこがつまびらかになることによって、スポンサーさんが、なんて言うんだろう、ちゃんと費用対効果をわかるようになってしまった。裏で返すと、発信者側が結構もともと広告料金たくさん取れたのが、結構綺麗になっちゃうみたいなことが起きてるかもしれないなと思った。
でもその現象はもともと起きてて、
うん。
故にテレビ側の衰退があって、
はいはい。
で、その流れは止めらんなかったわけじゃん。
そうだね。
故に、スタジオ収録から街ブラへの移行にシフトしていって、
うん。
で、まあ、如実にわかるもの、どのぐらい見られてるか、コストに対してのパフォーマンスがどれぐらいかかるのかっていうのが、分かるものが出てきたから、逆目、俺はプラなんじゃないかなっていう気はするけどね。
うん。消費者とか、都合が悪い真実が知られちゃうってかも、とかもしんないけど、透明になるって意味においては、多分、本当は売り手側も買い手側もすごいいい仕組みだなっていうふうに思ってるよ。でもなんか、TVer あったら1週間ぐらい見れるんだっけ？地上波のやつの過去ログが。あれってどこがやってんの？
分かんない。TVer がやってんじゃない。
テレビ局の出資会社みたいなのがやってんのかね？
今どこが胴元になってるのかはわかんないけど、いやでも、テレビ局側がやってるんだったらバランスは取れないから、第三者がやる中で、なんじゃ。
第
どっ
三者が
か、
やって、でも
だっ
視
て、
聴権とかを結構買い取んなくちゃいけないから、結構大掛かりな会社だね、TVer ってどうしたら。う
じゃない、調べてちょ。
ん。まあ、ドラマはごめんなさい。なので知らないです。
まあ、知らないであろうという前提は立ってるので全然大丈夫なんだけど、俺
う
まあ、とはいえ、俺ドラマ見るのとかも好きじゃないの、そもそも。時
ん。うんうん。
間取るし、結局、その、メッセージとして訴えかけたいものが何なのかっていう、そのテーマ性みたいなところたちの方が大事だと思ってるの
うん、
に、なんかまあ、長いもので十何回とか、短
うん。
くて
はいはい。
も8回ぐらいとかやるわけじゃん。
うん。
で、そんな見続けて、その感情の動きとかいらん、みたいな。で、そして CM なんて見るのも疎いと。
はいはい。
で、それは国内ドラマに対しても思うし、 海外ドラマで続きもの、24話みたいな話とか言われるとさ、
うんうん、
いや俺の時間何時間食うねんみたいな。もうかつてなんかこの田之倉やってる時にもブレイキングバッドにハマ
ったのも時間が解けた、ね、
あるけどさ、マジでさ何も残ってない。
いや
超嫌なの。
マジで楽しくお話ししたよ。そう。
だからもうなんかまあなんかが流行っててもまた聞きレベルで良いと思ってて、
うん、
どんな話なのあらすじ教えてって言ってふんふんって聞いてるぐらいで良かったんだけど、
うん、
今不適切にも程があるという
はいはい、
ドラマが流行っていて。
俺も名前知ってるよ。知ってる知ってる。
じゃあ言えよ。
いや、知ってるけど、なんか、離婚のドラマの方がまだ知ってるぐらい。
で、不適切にも程があるが流行ってるよと。で、うんうん、身近に何人かから言われたから、
うん、
言われたのもあり、で、クドカンだから、
うん、
これはちょっとなんか、見るかなと。
うんうん、
で、俺最近の、俺のドラマというか、まあ、映像視聴においては、ながら見がもう当たり前になってきてて、
はいはい、
映画とかでも、ちょっと、洋画とか、英語ものに関しては、耳だけで理解するはちょっとさすがに追っつかないところがあるんで、
うん、
そこは時間取らなきゃいけないんだけど、邦画とかは、音声と音とである程度キャッチアップできるから、
うん、
なんか作業の合間にこう、iPad mini を横に置いて、なんか作業してて、みたいなことたちをしたりする延長で、
うん、
これドラマ見れるなと思って、
はいはい。
とりあえず1話目を見てみたんですよ。不適切にも程がある。
あれって今シーズンのドラマ結構なんか長くやってる印象があるんだけど、1月からと。
ちょっと待った。情報を持ってないのに長くやってる印象があるってどういうこと？
いや、TVer って1週間しか見れないって言ったからさ、ここ最近始まったドラマじゃないんじゃないかなと思ったよっていうことを言ってる。
コンクールのドラマですね。
コンクールって何？
1月26日からスタートですね。
あ、じゃあ結構複数見た上で今話してるってことなんだ。
うん、7話まで終えてますね。
ほうほうほうほう。
あれですね。知らないのに知ってる感じで乗ってくるな。
いやいや違う違う、単純に1話見たんだよっつって1話って先週やったんじゃないよねってことを言ってるだけ。
ああ全然流行ってるのを聞いて、
うんうん、
いや見たんだけど、あごめんごめん、で言うと、あそうそうそう、で俺が見てるのは TVer ではなくて、
うん、
Netflix で見てるから1話から追っかけられるっていう世界
なんだ、
う
ん、TVer じゃないんだ。はいはい、まあなるほどね。最近見始めて昔を遡って見てるって感じ。
あのんのん、Netflix で1話から遡れたからとりあえず1話見てみようで見てみたよと。
うん。はいはい。
で、そしたらこれがまあ面白くていい出来なのですよ。
うん。
で、これ何なのか、どんな話なのかで言うと、
うん、
タイムリープもので、
はいはい。
1986年の昭和の親父が、
うん、
時代を超えて今現代にやってくると。
うんうん。
で一方で、現代の人は、現代のとある母親と息子は、1986年にこうタイムスリップする。
ああ、なるほど。相互にこうやって言ったわけだね。
で、この3人がまあ行き来するんだけども、まあ3人じゃなくて、付随する人たちも行き来するんだけど、
うん、
なんかこう、まあ、今の時代間におけるこうオーバーコンプライアンス感、まあ、特にテレビ業界とかで言えば、はいはい、
うん、
あれやってはいけない、これやってはいけないみたいなことたちが多いじゃない、
はいは
い、で、うん、これを言うことによって苦情が来るから、
うん、
女性蔑視だとか、
はいはい、
人権無視だみたいな話たちになる言葉たちをこう避けてるみたいな、テレビ業界に対して、
うん、
一石を投じてるわけですよ。
はいはい、そうだね。
で、都度もう本当ジョークで、ジョーク的にこれは当時のを再現するためにあえてやってますみたいなこうテロップを出すの。
それ言わないとクレーム来ちゃうんでしょ、だって。
なこの前も、うん、女子高生をクラブに連れて行って、うん、お飲めよみたいな
こと
を、
はいはい、
プロデューサーとか言ってるのを、
はいはい、
のシーンには、
うん、
お酒は20歳以上からですみたいなことをジョーク的にこう出すわけ。
はいはい。
っていうと、なんかまあ、その作り手側からの意図 として、
うんうん、
そのオーバーポンコンプライアンスになって言いたいことも言えない、なんかやってはいけないっていうテレビ業界をモチーフにしながら揶揄しつつ、
うん、
この時代感に対しても、
うん、
なんかちょっとやりすぎてないんかいと。
ああ、そこまで言ってるんだね。なるほど。
っていうことを見て取れる作品だったりしていて、
うん、
それがゆえに、まあ、なんか視聴者共感を得てるみたいな、
うん、
そういう感じがあったりするので、
うーん、
まあ、よく、まあ、みんな、まあ、それも空気を読んで、まあ、そういう空気感あるけど、そこに対してやんや言っても何もならないから、誰も何も物を発さず、結果、まあ、テレビがつまんなくなったみたいな。
はいはい。
もしくは時代がつまんなくなったっていうことが起きてる現象に対して、なんかそのテレビの担い手であるような人たちがこういうムーブに参加し、
うん、
でかつそれをそうだそうだやれやれって思う視聴者がいるというこの空気感はとてもいいなんか流れなんじゃないかなと思っていて、
うんうんうん、
でおそらく、まあ、入澤さんは見てないだろうし、俺はこういうのも多分見ないと思うので、うん、そういうものが動いてるよっていうことだけちょっとお伝えできるといいなと思って、今日はトークテーマ的には、不適切にはもう程があるという、
うん、
不適切な話題をちょっと持ちかけようかなというふうに思った次第ですね。
なんか、すごい、全然見ないと思うけど、興味関心はある領域だと思ってます。そもそもタイムリープものってさ、まあ、
うん、
まあ、過去からいろんなものがあるじゃんねと。でもそれが特に今のこのタイミングにおいて、すごい今回の不適切にもが取り沙汰されてるのは、なんかタミーが言ったように、なんか昔、なんかよりその、なんて言うんだろう、昔はもちろんさ、なんか電話が携帯電話じゃなかったとかっていうのは、タイムリープとかよくあると思うんだけどさ、そういうんじゃなくて、昔の常識が今の非常識みたいな、なんていうの、風習とか文化とか、なんかジェンダーとか、なんかちょっと、なんて言うんだろう、文字通り不適切っぽいのをちゃんと切り出してやってるから、なんか面白い感じになってんの。
いや、面白いと思えるのは、別にテーマ性を誰かがみんな面白いから見続けるってことではないじゃん。
うん。
なんで、まあ、そもそものドラマの構成として、まあ、クドカンなので、
うん。
テンポよくストーリーが進むのよ。
はいはい。
で、その、まあ、会話劇として見ても面白いし、
うんうん。
まあ、舞台の人なので。
うんうん。
で、展開的にも読めない展開を作り出すし、まあ、ストーリーとして面白さが際立つから、
はいはい、
かつての、その不適切だと呼ばれてきていたような、もう、なんかしたらお前ら、皇帝10周だとか、鉄バットだみたいな、そういう世界とかっていうことも、明るく受け止められる。
はいはい、
だから、その表現の仕方ということが秀逸がゆえに、
なるほど、
まあ、受けて、ているのが要素で、
うんうん、
がゆえにそれを見ている視聴者においてもあのドラマ面白いよねってことを言える感じ。
なるほどなるほど。
だから同じテーマを取り扱ってもなんかうまくない人が作った場合において、
うん、
それが視聴率を取りますかっていうとそういう世界ではなくて、
なるほど、
メーカーであるクドカンが書き下ろしたドラマがゆえ成立してる世界っていうのはある。
なるほど。じゃあ、不適切あるあるとかをたくさん並べたよってわけじゃなくて、その取り上げ方とか。
不適切あるあるは並べてるの。
並べてる
んだけど、
これがあるから面白いんだけどね。
秀逸であるっていう感じですね。
はいはい、なんか、そうそうそうそう。要はこれ、常識と非常識とか、なんか既存と新規とか、いろんなメタファーで捉えられると思うんだけどさ、まあ、不適切を取り入れようとは思わないけど、昔の不適切と今の不適切の差分を考えたりするのは、結構頭の体操っていうか、なんか単純に面白いなと思ったので、で、日常生活が強すぎるからさ、昔の不適切取り入れようと思っても、なかなかさ、それこそ世代が違うじいちゃんとかばあちゃんと話したりとか飲み行ったりすると、あるかもしれないけど、なんか日常では基本ない事象だから、なんかそれはいいなって思ったよっていうのと、うん、なんかそう、非日常を取り入れるって時に、昔のことを取り入れるのもそうだし、非日常、あ、非日常ね、不適切を取り入れようってなかなかないからさ。で、かつ現代人がさ、現代の不適切を取り入れちゃうとさ、それこそ、なんか、なんていうの？回転寿司で、ね、ガリを自分の箸で食っちゃうとかってさ、結構炎上とかしたりすぐしちゃうからさ、 昔だったから不適切が、昔の不適切は当時は多分不適切じゃないわけじゃない。なんかそこをタイムリープでうまく解消してるのがなんか面白いなっていうふうに思ったな。
テーマ的な取り扱いの中で、過去あったは全てが荒井さんであるという話ではなくて、味噌的には最初に状況設定を説明した通りに、
うん、
お互いが行き来することによって、行き来してるお互いが受け取るものもあるわけよね。
はいはい、
すなわちそれは過去においても足りてなかったということはあるよねっていうものもあるし、
なるほどね、
現代において足りてなかったというものもあるよねということを、の行き来する人たち自身も受け止めるということだったりするのよね。なので、過去は良かったという単純な、来賛劇ではないっていう感じ。
ああ、分かる分かる、なるほど。
多分より。
で、かつ、その、行き来してる主人公だけじゃなくて、その行き来された先の人たちが、その、その人を介して、その昔とか今の情報を知ることで、なんかお互いが、なんて言うんだろう、いいこともあるし、悪いこともあるし、あ、なるほどって思うこともあるし、みたいなのをなんか思ったりするのは、単純に知らないものを取り入れる時のなんか、フックとしてすごい、なるほどなっていうふうに思ったな。
だからなんか、とあるシーンで、まあ、主演、阿部サダヲなんだけど、言ってたセリフ、阿部サダヲが言ってたセリフじゃなかったかもな。まあいいや。現代の人ってさ、過去より現代の方が優れてるって、やっぱこう勘違いするじゃん。
なるほど。
まずそれは技術的に進んだものはあるということは間違いないけど、じゃあそれが生活レベルを押し上げたのかとか、もしくはその楽しく暮らすということにおいて、楽しさレベルを押し上げたのかでいうと、まあそれはいささかはてなだったりはするわけじゃない？で、なんかまあ、その過去よりも現代の方が優れてる的なこう発言をされたときに、経済はこの時代の方が、その1986年当時の方が良かったけどねっていうセリフを一言吐くの。
おお、深いこと言うね。
で、まあ結構、そのさらっと流されるセリフだとは思ったんだけど、すさまじく大切なことを言ってるというふうに思っていて、まあ現代において、そう、これ働き方改革の文脈のストーリーの時にそんな話たちに出たと思うんだけど、働き方を考慮すればするほど、まあ、実際の経済でいうと、まあ、労働時間短くなったら、パフォーマンス自体が、まあ、落ちる、まあ、同じ労働力であれば、まあ、イコールだったりすると思うんだけど、
はいはい、
まあ、いろんなことを考慮してるがゆえ、なんか良いことをやってる風なんだけど、結果として経済は伸びてないという現状を、まあ、横で比較するのは、それは経済学者がいろいろ文句言うだろうけどさ。かつての時代の方が、働き手も、経済も、まあ、いい思いをしてたっていうのは、まあ、事実だろうなと思っていて。
なるほど。
今やっている、その、働き方がどうだとか、いろんなものに配慮してっていうものたちが、どんどんさらに進んだ先に、過去捉えられていたような感覚値って得られないような気はするし、経済も伸びる気配はないだろうね。それは効率化とかパフォーマンスを高めるようによって伸ばすことができるんですってよく言われがちだけど、人の力が2倍になるということはないと思うから、言うと、まあそれはその競合も2倍になってる話だったりはするから、で、それは国内競合だけじゃなくて海外競合も含めて、で、海外競合たちの方が、かつ働いてる時間が長かったりするわけで。
まあ成長してる国はそうだよね。
いや、成長してる国だけじゃなくて、アメリカ人の、エスタブリッシュたちの方が働いてるみたいな事実も含めて、単純なその効率化みたいなものたちで導こうとしてるものたちに対しても、まあ、一石をポップに投じてるというこの姿勢って、なんかすごく良いなと思うし、まあそんなドラマを見たからといってね、その見てる視聴者の皆さんが人生を変えようということを言い出すほどのパワーを持つものではないとは思うけど、投げかける、その一石を投じるというまず姿勢がメディアから出てきて、でもこういう企画を、まあある種自己否定じゃん。それはメディアが、
しかもちゃんと
言いたいことも言えないっていうことを。
土管が作るのは分かるけど、それをちゃんとメディアの上層部の方が、そのメッセージ
あ、そう
を、
そうそうそう
もう
そうそ
してる
う。
のはなんか救いだねって感じがあるね。
なので、そういう時代感として、なんかドラマが、まあ、出てきて、で、その反応として、視聴者が受け止めるものの現象というふうに見るならば、なんかそういうところに突っ込んでるという、まあ、ある種こう社会学的捉え方として、まあ、現象を見た方がいいんじゃないかなっていう気もするねっていう感じですね。
なるほど。なんか、そうだね。なんかさっきの視聴率って話じゃないけど、多分、俺も少なくとも名前知ってるぐらいだから、人気があるんだと思うけど、結構、なんて言うんだろう、視聴率ってカウントの仕方がもはやよくわかんないけど、いわゆる視聴率いくと多分、15%とかあるとか、そんな世界のドラマなんだよ、きっとね。視聴率はなんか相場感がよくもはやわかんないんだけどさ、なんないの？
入澤さん、
はい。
もう15%なんて取れる番組はお化け番組です。
ああ、お化け番組ぐらい人気があるんじゃないかと思った。今の一番人気があるのって何なの逆に。なんか、なんだっけ。
あ、わかんない。
紅
トータ
白
ル
と
での
かは
ラン
わか
キ
る
ン
け
グを見
ど。
てるわけではないんで、あれだし、まあ、視聴率そのものを疑うという視点で言うと、あんまり、まあ、視聴率目線でも話しない方がいいかなと思うけど、テンパーなんてもう超えないですよ、視聴率。
お化け番組でも電波は超えないんだ。
わかんない。なんか、不適切がほど、不適切にもほどがあるが、テンパー超えてるかどうかはちょっと把握してないんであれだけど、もうなんかそんなかつての、もう30%超えだとか、40%届いた凄まじいみたいな番組
わかん
は
ないよね。
生まれないし、今後も出ることはない。
単純に、そう、めっちゃ人気があるって言った番組で、仮にその、出血率にほどがあるか10%あったとしても、10%ってまだ常識の、なんていうの、話題としては結構少なかったりするじゃない。なんか、不適切にほどある見たよねとか、トーンじゃ多分ないじゃない。10%だと。だから10人って1人。まあ、同じ世代とか周りにいる人は見てるかもしんないけどさ、少なくとも、さっきの話でいくと、なんか、ダイバーっぽいような要素も多そうだから、うちの会社の部署のなんか話題とかはでも出てきていいかなと思ったんだけど、なんか出てきてないんだなと思って、結構やっぱ同じものを共有するとか同じものを見るって改めてむずいんだなっていうふうに思った中で、適切なことがあるが話題になってるのはなんかすごいなっていう、そういうことが言いたかった。
もう同じものを見る世界なんてものは生まれないから、もうそんなものはしょうがないなんだけど、まあ、その中でも、まあ、人気のあるものないものの、まあ、上下はまあついたりもする中で、でもなんか多分そういうところにその時代の傾向とか、動き、まあ、今後の進んでいきそうな方向感っていうものは現れる気がしていて、が故に俺は流行りものをちゃんと触った方がいい。それは時代を感じるために、見るために、なんかその表出してる何かみたいなもので触った方がいいと思ってる派だから、触ろうと思ってみて、まあ触ってみてるよみたいな感じだったりするわけ。で、同様に、まあ話の延長でいくと、先だって、アカデミー賞が決まったじゃないですか。
決まった。
アカデミー賞はキャッチアップしてるんですか？
ジブリの作品だ。
本気で言ってるんです
え、あれジブリじゃないの？宮崎駿さんはジブリじゃないの？
宮崎駿さんはジブリです。
あれジブリのやつじゃないんだっけ、アカデミー賞って。わかんない。なんかの賞で宮崎駿さんがなんか表彰されてるってこと言ってるのかなと思ったけど、違うんだ。
いや、これ、あれ？おかしいな。俺、アカデミー賞の話すること
え
増えたじゃん。
た。
この田野倉キャストにおい
前取りして
。
る気がする。
で、それは俺は時代の空気感を読むために、映し鏡としてのアカデミー賞だみたいな話をするじゃん。で、その時代の映し鏡なんだけど、その時代の映し鏡として見てるのは、アカデミー賞の作品賞なんですよ。
おうほう、あ、どんな顔ぶれ
ア
が
カ
出
デ
て
ミー賞って、
く
いや、
る。
違う違う違う違う。作品賞の中でその年の一番決めてるの。それがエブエブだったりするわけ。で、アカデミー賞、たくさん部門があるんですよ。 で、ジブリが撮ったのは、長編アニメーション部門なんです。
それ、アカデミー賞取ったっていうことでいいんじゃないの？ダメなの？
で、僕が言ってるのは作品賞の話をしてるんです。
作品賞が一番上なの？
一番偉いの。
ああ、なるほど。長編賞は一番上じゃない
んだ。監督賞もあるし、あの、ゴジラが取ったような、うん、なんだっけ、VFX だから、その、特殊効果的な部門があったりとか、あの、主演男優賞だ、主演女優賞だ、まだそれも男女で言ってるんかいみたいなところはあるけど、
うん、
あの、さまざまな部門においてアカデミー賞を選び、
うん、
最終的に全体のこの映画の中ではこれだったよねっていうのが作品賞なわけ。
なるほど。
だから、エブエブは見に行かないとっていう話たちだったりするのですよ。
うん。アカデミー賞の作品賞はじゃあ俺は知らない。
ノミネート作品とかも知らないですか？
知らないです。さっき言った2つしか知らないです。
あ、だから、あれだ。情報がニュース化されるものであれば知るってことなんだ。
あ、そうそう。ニュース通してしか知らないか。
あ、そうか。じゃあ、俺のアピールがまだ足りないんだな。
アピールとか、いや、だいぶ足りてると思うよ。俺、アカデミー賞とかエブエブとか見ると思わなかったし。ちゃんと影響してますよ。
いやー、時代の映し鏡だからさ、もう3月が来たらアカデミー賞が選ばれるっていうことを、もうぐらいそわそわする、そわそわしてたんですよ、僕は。
そうですね、そうですか。
何を選ぶのであろうっていうことに、その、まあ、アメリカ人たちがね、時代として。
あ、面白いね。選出方法はどう決まってんの？なんかそれによって結構さっきのさ、時代を表すって言ったさ、そうは言っても、うん、評価者が何人いてとかさ、それが専門家なのか、あの一般の人が投票するのかとかって、どういう選ばれ方してるの？
じゃあ正確に俺は把握してないんだけど、基本、うん、一般の映画好きたち。
あ、いいね。
一般のっていうのは、その、なんでもない人ではなくて、あ、その、選考委員的な一般の人たちのあれによって決まるはず。だから、超著名人たちが M1 みたいに、
うんうん、
あの10人が集まって1000点満点でいくらみたいな、そういう世界ではない。
あ、なるほど。あ、それはなんかすごいいい選ばれ方だね。なんか代表とするとか時代を表すとかっていうのがなんか分かるなって思った。
まあ、そう言っといて違ったらちょっと恥ずかしいからな、調べとこう。
いや、なんか
理解してるのは、
うん、分かるよと。なんか別に俺そのアカデミー賞も M1 もそんな詳しくないから、まあメタフォーはなんないけどさ、よく M1 の表彰とかでさ、その、お偉いさんの芸人さんが点数入れたけど、一般視聴者との感覚が違うとかって結構 Twitter とかでいろいろあったりするからさ、なんかその時の何が一番っていうのを選ぶ時の基準というか、選出方法って結構大事かなと思ったので、もしタミーがさっき言った、あれだったらよかった。
ちょっと正確ではないですね。10人が選考してるわけではないですなんだけど、
うんうんうん、
約9500人の映画業界人かっこアカデミー会員が投票なので、
なんだ、
なので業界の人ですね、業界の人選考なので、うん、俺のイメージだと一般の映画好きたちがそういう会員になってる形で選んでると思ったけど、
うんうん、
業界の俳優監督プロデューサー脚本家キャスティングディレクター、マーケティング広報、うんぬんかんぬんの、業界の人たち、うん、まあだから映画のコアな、まあ仕事領域側としてる人たちが自分たちで選んでる。ただ、権威が選んでるというわけではない。
なるほど。なんかまあ業界の人が分かるとか、ここのこだわり分かるよねっていうのは結構目利きされてるし、逆に言うと、素人とか映画好きの人がただ見ただけでは分かんないようなことを、実はこれはいいもんだ、これを表彰しようとかっていう視点はちょっと入ってるって感じだね。
まあ、重ねると力学とかもまあ働きやすいっつったら働きやすい。
まあ、こういう映画を流行らせたいとかあるかもしれないね、根っこには。
ああ、みたいなものもあるし、もしくはパワーバランス的なものとか、
はいはいはい、
みたいなものたちが、条件発動的に動く可能性すらもあるかなというふうに思うんだけど、
うん、
まあ、今回の作品賞は、まあ、ちなみに言うと、オッペンハイマー。
ああ、はいはい。あ、どっかで見たというか。
オッペンハイマーは知ってる。
情報
いいな、情報が断片的だな。
いや、一応ね、だから、あれの、スルーしてるけど、聞いたことあるってものは、それなりにあるんだと思う。
オッペンハイマーは知ってんの？
あ、知ってます。
あ、それは知ってるんだ。すごいね。
なんかでも、なんか、逆にこのタイミングでなんでっていうのが、ちょっと、さっきの時代って話していくと、なんでっていうのが、なんか、俺はまだうまく解釈できないな。
いやー、まあ、この、まあ、このタイミングで作り手がなん、まあ、作り手はクリストファー・ノーランなんだけど、ノーランがなぜ作ったのかということはちょっと俺も分かってないし、まあ、それがどのぐらいの作品に仕上がってるのかっていうところもちょっと分かりにくいので、ちょっと見てみたいとなんだけど、なんか、これすごいのですよ。
すごいん
で、
です
何
か？
がすごいのかで言うと、アカデミー賞作品賞を取るぐらいの作品なんだけど、まだ日本で上映してないの。で、まあ、なんか、上映するしないの話が動いてて、多分まあ、おそらく撮ったんで、まあ、必ず上映するとは思うんだけど、その、まあ、オッペンハイマーという、まあ、その、原爆的なところに絡む人たちの取り扱いっていう文脈にも触れるがゆえ、日本的なその興行主、まあそもそもその興行として成功させられることができるのかってもちろん問題もあると思うんだけど、それを、持ってくるのかみたいなものたちも動いてるような構図があるような気がしていて、ゆえに、もう、あれですよ、アカデミー賞と、撮ったら、まあ、去年とかって言ったら、もうエブエブはもう速攻見に行かなきゃで、こう見に行ったわけ、俺は映画館に。まあ、どんなもんなんじゃいみたいな。でも、それが今年はできない。みたいな者たちは、やっぱその、ドラマで何が流行ってるかもそうだし、で、まあ、日本アカデミー賞はちょっと、なんか、俺は取り扱いに困るけど、まあ、アメリカ権威としてのアカデミー賞が何を選ぶのかはやっぱり注目しどころだったりはするので、
オッ
まあ、
ペン
見
ハイ
たら
マーっ
また。
て映画 .com だと劇場公開日24年3月29日ってなってるけど、これは違うのかしら。これは
わかんな
海
い。
外。
まだ劇場が決まってないんじゃん。
なるほど。
いや、海外はもうすでにやってるから
いや、だから、そう、3月29日って日付が出てるってことは、日本の話だけど、場所とか映画館が決まってないって話。
わかんない。まあ、検索はできない。いや、本来であれば、もう先行されてる時点で、配給会社は日本に持ってきていいわけじゃん。
まあでも確かに難しさもあるんだろうね、日本の場合には。でも、さすがに選ばれたからには、日本でやらないことはきっとないんでね。なんかその辺のあれが分かってないんだけど。
ない、いや、まあ、ないもあるんだけ、あるだでしょ、別に。だって、まあ、資本主義だから必ずしなきゃいけないっていう理由はないでしょ。
もちろん。
売り上げが立つんだったらやるし、立たないんだったらやらない。で、でもまあ、これは賞を受賞しなかったらやらないままだったかもしれないけど、
そういうちょっと流れになっちゃ
まあ、取った以上は、まあ、注目してる人たちは少なくないとは思うので、
う。
まあ、映画という作品ちゃんとそのパッケージングとして仕立て上げられてる者たちは、まあ、これから今後においても、2024年の受賞作品としてずっと言われ続けるので、まあ、この時代をちゃんと見とくというところはあるし、まあ、対抗馬として、まあ、気になる作品たちもいくつかあったりはするので、まあ、そこら辺もちょっと触っとかないと、なんか新しい年度は迎えられないんじゃないかなというふうに思ってますよという、まあ、そういう感じですね。ちょっと伸びましたが、基本的には不適切にも程があるの話がしたいなのですけど、ドラマも映画も映し鏡だと思ってますということを言いたかったという感じですね。
じゃあ今日はドラマも映画も映し鏡であるについて。
いえ、不適切にも程があるんです。入澤さんみたいに、スタートと後ろでタイトルがその変わるということはしません。
じゃあ、
ピン止めです。
ピン止めされた。
いや、してました。
いやいや、俺の中でピン止めをしたよってこと言ってると。 大丈夫。
大丈夫です。また変えてくると、あ、また来たって思うから、まあ僕だけじゃなくて聞いてる人も喜ぶんで、変えるといいと思います。
はい、はい、はい。
ということで皆さん、ぜひ、不適切にも程がある並びにオッペンハイマー、チェックしてください。
うん、
それでは。
それでは。
今日も雑談にお付き合いいただきありがとうございました。雑談って楽しいですよね。今日も楽しく暮らしましょう。